こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは株式会社リクルートでフリーマガジン R25 を創刊し編集長を務められ、現在は高齢者福祉事業を行うアポケア富山の専務取締役を務め、2019年には富山県議会議員に初当選、現在県議会議員を務めていらっしゃいます。まさに三足のわらじで活躍されております藤井大輔さんです。今週最終回になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、アッティさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はですね、ふるさと富山についてまず思いを語っていただきたいなと思います。
はいはいはい、富山戻ってきてこれで私9年になるんですけど、うちの息子も大学が富山になりまして、もともと東京で子育てはしてたんですけ ど、
なるほど、
今息子とも一緒に住んでたりするんですけれども、なんかこう富山の良さみたいなところは、過去自分が感じていたものと息子を通じてこうまた感じるものがいろいろ多面的に見えてきて、やっぱり豊かですよね。その食べ物であったり、その自然であったりっていうところは、この豊かさになかなかこうやっぱり自分自身も息子がいたから気づかされてるところがあって、なんかちょっと足りない部分とか、なんかそういうところばっかりこう面に行きがちで、もうちょっと富山の見方っていうのを自分自身も息子と一緒にいることで新たな魅力発見できたなっていうふうには思ってますし、あとやっぱり富山はいろんな人たちに活躍できる、そういう富山県になったらいいなっていうのは思っていて、そういう意味では今ちょっとクオンチョコレート富山店というのをアポケア富山の方でもオープンさせていただいたんですが、
これ新庄の方にある
んですね。そうなんです、向井新庄の、
向井新庄、
はい、第一高校さんの近くにあるんですけれども、富山第一高校さんの近くにあるんですけども、そこは障害者の方の所得向上を目指してやる、100% ピュアチョコレートのショップで、愛知県豊橋市からスタートしたプロジェクトなんですけれども、それの富山1号店というのを今回やらせていただいてるんですが、そこで今ちょうど1年ぐらい経ってですね、障害者の雇用もさせていただきながら、気づくのはやっぱりいろんな方々に活躍の場をもっと作れるんじゃないかなっていうような考え方です。どうしても障害者雇用っていうと、簡易な組み立てとか、そういったものがベースだったりするんですけど、クオンチョコレートっていういわゆるチョコレートの作り方っていうのは 100% ピュアチョコレートなんで結構難しいんですけども、30個ぐらいの工程に分けて、その障害者の方でも得意なところに絞ってやることができるっていう工夫があって、で最終商品も非常にクオリティが高いというふうに自分で言うのもあれなんですけど、評価いただいてたりするので、そういう意味ではなんか、あ、こういう仕事の作り方ってあるんだな、いろんな人が活躍できる仕事の作り方ってあるんだな、こういった考え方を富山にどんどん広げていけたらいいなっていうのは感じていますよね。
いいですよね。私もクオンチョコレートさん何度かね、お邪魔したことあるんですけど、すごい味もそうですけど見た目もすごいおしゃれじゃないですか。
そうなんですよ。
で、そういったことを彼らが作ることによって、多分それが、ね、実際買われて皆さん笑顔になってる姿を見ると、多分もう働かれてる方々もすごい喜びに溢れてるんじゃないですかね。
は
い、それではですね、藤井さんのお気に入りの飲食店みたいなものってどこからありますかね。
私が好きなのは、桜木町のレイクタウンビルっていうところの1階に入ってるチロリっていう居酒屋チロリ。
チロリ、
はい、
ほうほうほう、
親方と呼ばれる女性の板前さんがいらっしゃるんですけど、女性の方ものすごいうまいんですよね。
特に何が美味しいんですか？
いや、もう本当刺身からおでんとか、
おでんいいですね。
タコさんウインナーみたいな
のもね、昔ながらの、
そういうところまでね、いろいろあって、とっても美味しい居酒屋さんなので、
ぜひともご一緒したいなと思いますね。
ぜひ行きましょう。
ありがとうございます。
はい、
ぜひともリクエストの曲をね、一つお聞かせいただきたいと思いますが、
富山の、バンドでメルトイングラスゴーっていうバンドがありまして、
ほうほうほうほう、何かつながりがあるんですか、富山ということで。
はい、一緒に住んでる息子のバンドなんですけど
息子さんが選んでるんですね。はい、なるほどな。それでは藤井大輔さんの曲のリクエストということで、メルトイングラスゴーのクラウドです。 はい、それではですね、最後の最後になりましたが、藤井さんの方からこれからの夢目標についてお聞かせいただきたいと思います、
はい、実は僕芥川賞作家になりたくてですね。
おー、やっぱりそういうのあったんですね、
はい、80歳になったらようやく書けるんじゃないかと思ってまして、僕20代の頃にダヴィンチっていう雑誌をやってまして、いろんな作家さん、例えば町田光さんの担当とかをやらせていただいたりしたんですけど、やっぱ天才なんですよ。その天才には僕はかなわないけども、一生懸命そのいろんな人の声を聞いていくうちに、80歳ぐらいになったら1本2本いい小説が書けるんじゃないかと。
それも小説だってのがいいですよね。
小説書きたくて、はい、そのために今頑張ってると言っても過言ではない。
例えばね、政治家としてとか、例えば障害者施設のなんとかとか、はい、それについての実情とか書くんじゃなくて、はい、小説を書くんですね。
そうなんです。物語を書きたいなと思ってるんですけど、今はまだ書けるだけの能力がないので、貯めて貯めて貯めて、
なるほど、
はい、
なるほど、
自分の経験を、まあ、うまいぐらい物語に昇華したらいいなと思ってますし、
もしかしたらあれですね、80というとそこまで、まあ、政治家もそうですけど、その後にこれもあれもって極めていくことによってより深い藤井さんになって、
いや、そうな
って、その中素敵な小説ができると、はい、すごいいいですよね、
はい、熱い小説になればいいなと思ってます。
楽しみにしております、はい、今月のゲストは株式会社アポケア富山の藤井大輔さんでした。藤井さん、1ヶ月間ありがとうございました、
はい、本当にありがとうございました、
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。